それでは今日は、擦り傷、切り傷など出血の対応について鈴木伸也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、例えばですね、包丁で指を切ってしまったりとか、あとは転んで膝をすりむいてしまったりとか、そういった軽い出血をするような怪我っていうのはよく家庭であるかと思います。そういった時の対応についてお話をしていきたいなと思います。まず出血、血が出るということなんですけども、出血にはですね、様々な出血の種類があります。その中では家庭でできる応急手当で対応ができるもの、あとは病院に行かないと対応ができないもの、はい、もうものによっては命に関わるような出血、そういったものがございますので、そちらからご紹介をしていきたいと思います。はい、出血の種類として大きく3つに分けることができます。で、1つとしてはですね、毛細血管という細かい血管が破れた時に起こる出血、よくある切り傷、擦り傷などで起こるような出血がこちらにあたります。傷口から血がにじみ出るような出血として覚えておいてください。その次にですね、もう少し多くの出血をしてしまうものとして、静脈という少し太めの血管が切れてしまって起こるような出血というのがあります。こちらはですね、傷口から血が流れ出るように、血液が滴るように落ちるような出血をするというのが特徴になります。最後に覚えておいていただきたいのが、動脈と呼ばれる血管と静脈よりも深い場所にあって太い血管、切れてしまった時に起こる出血、動脈性の出血というものがあります。特徴としてはですね、傷口から血液がですね、脈に合わせて吹き出すように出血します。こういったものが特徴となっています。はい、人間の体の中にはですね、だいたい体重の 8% ぐらいの血液が流れています。その3分の1を失うとショック症状が現れたりとか、血液の半分を失うと命の危険が伴うような状況に陥るということで、出血は早めに止めなければいけないというところがあります。その出血の止め方、止血の方法を応急手当としてご紹介したいと思います。はい、全ての出血に対する止血の方法としては、出血している部位をしっかりと抑えるということが応急手当になります。人間の血管ですね、破れると毛細血管、静脈、動脈、さまざまな血管があるんですが、自分の血管が破れたものをですね、修復して血液を止めようとする作用があります。だいたいその作用が働いて血が止まるまで3分から5分ぐらいかかると言われていますので、3分から5分ぐらい出血している部分をですね、しっかりと抑える、強く圧迫して抑えるという圧迫止血という方法が全ての出血において共通の応急手当となります。止血において抑えるときにはですね、清潔なガーゼですとかタオル、そういった乾いた布を当てると止血の効果が高まると言われています。長く抑えていてもですね、止まらないような出血の場合はですね、近くの医療機関に受診することをお勧めします。特に動脈性の出血、傷口から吹き出すような出血の場合は、短い時間で多くの血液が失われる危険性がありますので、もうすぐに119番していただけるとよろしいかと思います。
はい、今出血の種類と止血方法についてお話を伺いましたが、この止血をする際に注意しなければならないということは何かございますか？
止血をする際に注意することとしてはですね、血液の中にはですね、様々な感染症を引き起こすような病原菌であったりウイルスというものが含まれている危険性があります。感染防止っていう観点からもですね、他人の血液に直接触れるようなことはやめていただきたいと思います。はい、で、止血をするのであれば、例えばスーパーのレジ袋を手にかぶせて手袋代わりに使うとかですね、ビニール手袋を使う、そういったことをしてですね、直接血液を触らないようにしてください。ご本人であれば素手で押さえても何ら影響はないんですけども、自分以外の人の止血をする際にはですね、必ず感染防止の観点をご注意いただければと思います。
はい、そういったところにも注意していかなければならないということですよね。わかりました。今日も鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。